田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中とさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは、今回もこのコーナーから参りましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日、明けて10月の8日になりました、今日はカップ販売が始まった日だそうです。
あ、なるほど。
あのカップって飲み物のカップじゃないですよ、あの商品の代金を何回かに分けて支払うあのカップですね、そのうちあの毎月支払うものをゲップというようになってね、これ1929年93年前の10月8日に埼玉にあった丸菱百貨店が洋服と家具のカップ販売を始めたということで、今もうない百貨店なんですけど、丸菱百貨店が始めたと。
クレジットカードがこう入ってきたっていうんじゃなくて、そこが一番最初に独自で始めた
の。独自で埼玉の百貨店が始めたんですって。すごいですよね。
そうね、なんかこうね、アメリカからこう審判系のねクレジットカードみたいなのが入ってきて浸透してったのかと思ったら、そうじゃないんだ。
それよりさらに前なんです。93年前。
なるほど。
これいわゆるローンですよね、でこのカップ販売、昭和の活気に満ちた成長期時代、高価なものは欲しいけどこう一括で買えるほど手元に現金がないという人たちに受け入れられて、で昭和40年代には絶頂期を迎えたということなんですね。で中でも有名だったのは丸井、緑屋、大丸百貨店など。これね、丸井なんか CM すごかったで、私は丸井のイメージが一番あったかな。
丸井の赤いカード。
そう、赤いカード持ってました、あのこの時ゲップはしてなかったですけど、一応持ってました。なんか割引かな、なんかあったのかな。あのお二人、ローンで一番最初に買ったものって覚えてますか？
あ、覚えてますよ。
田中さんは一番最初にローンで買ったものって覚えてますか？
いや、まあでも覚えてますね。
あ、え、何ですか？
あ、原付のバイクですかね。
あ、原付？
はい。
え、それって何歳の時ですか？
まあ10代後半で、それでまあまあ親がローンでそこに返すみたいな感じでしたけど、自分で個人的にじゃないですけど、このローンを組んでもらったって感じですか、ね。あ、
それがもう初めての。
はい、だからもう月々で返していくっていうのは、それが始めたって気がしますね。
それご両親が携わってくださったじゃないですか。じゃなく自分だけで一人で始めたっていうのは
個人、どうでしょう。
じゃあ武見さんに聞いてるうちに思い出してもらって
、はい、私はね、ものじゃないんですよ。自動車免許、
あ、
18の時に、あの結構みんな、なんか同級生ってみんな車の免許取るお金って親が出してくれてたんだけど、うち出してくんなくて、そう、それで自動車の免許を取るのに、当時でももう40年前の話だけど、20万ぐらいかかるわけ、
そうですよね、
でもうね、一括で払えるお金なかったんで、それがローンで組めたんですよ、丸いで。そう、その当時10代の学生でも、高校生だったから、学生でも唯一ローンを認めてくれたのが丸井だった。
あ、
そう、そう、それで その代わり、その提携してる教習所が決まってたんで、教習所はここにっていうのがあったんで、自分の同級生っていうか仲間内はみんな同じ教習所行ってましたよ。
そうなんですか。
そう、だからそれが一番最初だね。
そう、それちょっと意外でした。なんか買うのにっていう、いや、バイクとかかなって思ってた。
こうバイクはね、結構あの先輩からこうお下がりが結構当たり前みたいな感じで、で中学生の時に買ったギターとかそういったものは全部もうアルバイトして現金で買ってたんで、当時ローンなんかほら組めないでしょ、そんな中学生とか高校生の、あのね、時とかは初めてのローンは それでしたね。
そうですか、うん、2人すごい、まあ、10代とかですもん ね、
そ, う
ね、
それは今のは18。
私一回もローンって組んだことないんですよ。
あのそくる、あの車とかキャッシュで買ってんの？
車中古で貯金して、で買うまで我慢して、そうなんかね計算できないの。
違う、何違う理由なの？
計算できなくて、そういう計算できないというか、うん、怖いの。
あー、ローン、ローンとかね、
ローンが怖くて、うん、なんか後からどうなっちゃうのかなみたいな。
いやいや、ちゃんと払ってるのに問題ないの。
なんだけど、なんか後々からね、そう利子がついたりとか、
まあまあ、
だからそういうのも、ね、うん、なんか損した感じになっちゃって、
まあ、確かにそれはほら金利が当然上乗せになるから、う
ん、だから教習所行く時もちゃんとバイトして、うん、ずっと貯金して貯金して、もう缶ジュース1本買うのも我慢してとか、でも本当そういう感じですっごい切り詰めて貯金して自分であの通ったりとか、そう、そういうのをずっと続けてボロボロ。でもそれくらいローンってやったことないので、うん、いや2人すごいな10代から、うん、
でもねそれ以降はないですね。やっぱり金利のことがあるから、
ね、
そこはちょっとね、
だんだんとね、確かにね。でも今ではこのローンローンって言ってますけど、これゲップっていう言葉が、
うん、
もうゲップ販売が中心だった。百貨店もこう事業の形態が変わってなくなっちゃったので、この言葉自体が死語となりつつ、
そうね、まあゲップって言ってたもんね、うん、
ね、
うん
うん、ありますよね。
そう、カップはでも今でも言うよ。
あ、言います。
そう、あの設備投資する時の機材とかはなぜか知らないけどカップっていう。
ああ、そうですね、
うん、そう、うん、
なんでゲップが消えてカップが残って
るのかね。なんかちょっと不思議、機械系を買う時ってなんかカップって言い方するんだよな。
あ、そうなんだ、
うん、
ちょっと面白い話ですね。お勉強になりました。以上、田中アートの今日はこんな日でした。さあ、田中アートさん、
はい、
お待たせしました。10月に入りましたので、また新しいアーティストを1ヶ月紹介していただくようになりますね。
そうですね。
どのバンドですか？
ですね、世界のユイ様ことユイザボックスなんですけども、1年ぐらいかけてようやくできたニューアルバムが出たので、ちょっと1ヶ月押してかけたいなと思います。
あれ、名前変わりました？
うん、そうですね、もともとスイスポルノのユイザボックスっていうアーティスト名でやってたんですけど、ソロで動くのに世界のユイ様でずっと動いてたんですけども、今回こうアルバムを出すにあたってユイザボックスに戻るということで、
うん、じゃあユイザボックスになってからまた戻ってからはこのコーナーで初めての紹介になりますね。
うん、はい、そうです。
それではまず1曲目聞かせてください。
はい、それでは聞いてください。ユイザボックスで夜はこれから。
より道ばっかりのでたらめな毎日、赤ジャケットブーツとギターを連れ出して優しく手を振ったあの子の街まで、お腹が減っても声がかすれてもならならない、会いたいな、雨が降る日もあるでしょう、笑えないような夜もあるでしょう、夜はこれから、
ポケットにあるから寂しくはないのさ。やっぱそれは嘘かもな。月が微笑めば思い出すけどさ、ならならな次の街まで風に吹かれて行きましょう。まんまで別にいいでしょ。星に祈りをメロディーをさ捧げば、あの子のどころにも届くかな。ああ待ちわびてた夜はこれから。夜はこれから。
ユイザボックスで夜はこれからでした。
はい、いやいいですね、なんかねノリがね。
そうですね、うん、もう結構時間かけて撮ってたんですけど、まず歌を直し一切しないで全曲なんで時間もかかったんですけども、それをどうしてもやりたいっていうことで、多少のズレとかがあったとしても絶対直さないというのをモットーに今回出したみたいなんで。
ああ、なるほどね、
はい、うん、ちょっと人間らしくていいと思います、はい、
まあでも本当にね歌詞の中にね出てきますけど、はい、こう待ちわびた夜って言ってるんだけど、ね、まあ何を企んでるんですかね彼は。
すごいお酒がお好きな方らしいので、はい、もう飲むぞなのかしら。どうなんですかね、うん、なんかねちょっと SNS 拝見してたら昼食がチューハイとビールとじゃがりこだった時があるんですよ、
うん、
それくらいなんかお好きな。
昼食って言わないよね。
それくらいお好きなので、ね、これからってそういうことなのかなって勝手にイメージして、ね、ご紹介しました。でまたライブたくさん、田中さん、
はい、
ユイザボックスさんってあるんですね。
そうですね、うちのブッキングもやってまして、うちでのイベントでも自分が出つつ仲間を呼んだりとかする日も多く、年間でもここ最近だと100本を切ることはないじゃないですかね。5年ぐらいずっと100本以上やってますね、はい、
それでは気になった方はケイズドリームのホームページ、ライブのスケジュールチェックすると分かりやすいかもしれないですね。
そうですね、
はい、皆さんチェックしてみてください。
はい、
田中鳩さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今月もよろしくお願いします。
お願いします。
ではではですね、渋谷クラブクロールにはまだ出演してないけれども、いつか出てほしいのよというアーティスト、今週も2組紹介してください。どうぞ。
はい、1組目は、チモシーというバンドでございます、
うん、
あら、チモシーかわいいですね。
そうですね、高知発の3ピースガールズロックバンドなんで、まあ、なんかそのガールズ感といいますか、あるかなとは思ってるんですけども、楽曲自体がですね3ピースのガールズバンドっ、ぽいって言ったらなんか失礼なのかもしれないですけど、うん、まあほんと、それこそシハモとか、チャットモンチとかなんかその流れをこう組んでる楽曲だったりするので、かなりこう期待値が高いバンドでございます。
うん、
表記もまたチモシーって可愛いですね。
そうですね、はい、
アルファベットでチモシーって書いた後にこれは矢印、右の矢印がついて一つのロゴというかこうバンド名なんですね。
はい、
この矢印がないとダメなんですよね、きっとね。
おそらく、
うん、ここもまたキュートだなって感じる部分でもありますね。
そうですね、なんか言葉遊びじゃないですけど、うん、はい、
ではでは曲紹介どうぞ。
はい、チモシーでロンリネスボーイです、どうぞ。
でロンリネスボーイでした。
はい、まああの青春ですね。
確かにそう
です。まあね、あのガールズロックバンドってね、
はい、
もう まさにって感じなんだよね。
そうですね。
うん、で高知ね出身ということなんで、
はい、
同じほら四国のさ、あの先ほど小池店長も言ってたけど、徳島出身のチャットモンチみたいになれるといいね、なんかね。
そうですね。
うん。
楽曲のそのなんですかね、レックの環境というか、なんか結構そのいい環境なのかなって勝手に思ってるんですけど、
うん、
音の質感がだいぶなんかこうしっかりしてるので、結構みんな力入れてるのかなって感じですかね。
うんうん、
とっても軽く歌ってる感じですよね。
そうですね、はい、
これ本気で歌ったらどうなのかなっていうなんか軽くでこんだけね、やっぱり魅力的というかすごい上手いなって感じてしまうので、なんかそれがまたいいですね、う
ん、なんかいい感じに力が抜けてて、ね、いいんじゃないの、
う
ん、
で楽しそうなところも伝わってくるし、
うん、
で、 ね、
うん、でもそこ大事 ね、
ね
やっぱり、うん、
声が笑ってるもの聞いててこっちもニコってしちゃうバンドですね。
はい、
一組目チモシーでした。さあ続いても渋谷クラブクロールでいつかライブやってほしいのよっていうバンドの紹介をお願いします。
はい、続きましてクオリアというバンドでございます。
うん、
東京発5人組ロックバンドでございまして、まあ、おそらく2020年8月ぐらいから活動してるのかなっていう女性ボーカルのバンドでして、まあ、割とスタンダードな J ロック、まあ、J ポップを組んだようなバンドでございます。はい、まあ、楽曲自体が、まあ、僕が聞いた限り割とそんな世界観を持って歌い上げるような楽曲が多かったりしたので、やっぱその歌詞の世界観をやっぱとてもこう大事にしてるのかなっていう印象ですかね。
うん、
それでは曲紹介どうぞ。
はい、クオリアでライです。どうぞ。
クオリアでライでした。
はい、まあ、小池店長がね言ってたんでちょっと歌詞に注目してというか気にしてね聞いてみたんだけど、もうドラマのような歌詞ねこれね。
ああ、確かに、なんかそう言われたらそうかもしれない
ね。なんかあのボーカルの歌声とこうハマって、こう映像がその場面場面のね映像が浮かび上がってくるようなね感じで、う
ん、はい、
もうアーシャもそうなんですけど、このバンドのイメージが完全にメンバーの中、あとスタッフの皆さんの中で出来上がってるなっていう感じはしますよね。
確かに。
2組目、クオリア、アルファベットで書いてクオリアでした。 今回も渋谷クラブクロールでいつかライブをやってほしいという2組紹介していただきました。気になった方はライブラッシュのホームページ見てみてください。アーティストの名と曲名が載っていますのでコピペしてググってみてください。そして渋谷クラブクロールのライブのスケジュールはクラブクロールのホームページをご覧ください。小池店長、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お願いします。
よろしくお願いします。
渋谷クラブクロールの小池こと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめシンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。